ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizno minasan. Kyo, watashi, Eさん ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa news kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jōhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa news wo okiki kudasai. Hikitsuzuki shūhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日のビデシューはバイデン大統領はレバノンのユニフィルにおけるインドネシア平和軍の役割を高く評価。インドネシア国軍とオーストラリア国防軍共同演習は防衛協力協定の一環。最初のニュースです。米国のジョー・バイデン大統領は国連レバノン暫定軍またはユニフィル平和維持活動の一環としてのインドネシアの役割を高く評価しました。彼は現地時間11月12日火曜日に米国ホワイトハウスが whitehouse.gov ページを通じて発表したジョー・バイデン大統領とプラボー・スビアント大統領による共同声明文書に記載されています。11月13日水曜日ジャカルタでのアントラ通信社が報じたホワイトハウス声明で、バイデン大統領はユニフィル要員に危害を加える可能性のある軍事活動からの保護を求めるインドネシアに加わったと述べました。会話を終える前にバイデン大統領は、多国間開発銀行の育成や世界保健体制の強化など、発展途上国の問題を提起した G20 サミットにおけるインドネシアのリーダーシップを歓迎しました。声明ではまた、リオ大統領は債務負担が増大している国々に将来への投資の余地を与えることで、発展途上国に成長への道を提供するために協力することを約束したと述べました。インドネシアと公明国はまた、国連安全保障理事会の改革に関する議論を継続することの重要性を強調しました。両大統領によると、同盟で民主的、効率的、効果的、包括的な国連安全保障理事会は、国際の平和と安全を維持する取り組みにおいて非常に重要だということです。次に、インドネシア国軍とオーストラリア国防軍の共同演習、あるいは2020年、ケルスウメラとの共同演習は、オーストラリアとインドネシア間の防衛協力協定のフォローアップの一環です。これは11月13日水曜日、東ジャワ州、シトボンドのアセンバグス、チクバノンガンビチでのスエリック、いよいよ上陸演習を視察した後、インドネシア海軍協議開発教育演習司令部、司令官ノル・アラムシャ・ウミショウが語ったものです。ノル・アラムシャ・ウミショウによると、インドネシア国軍とオーストラリア軍とのこの共同演習は2020年11月1日から行われています。インドネシアでの共同演習に先立ち、その1週間前に、インドネシア国軍兵士が一連の2014年クリス共同演習を実施するためにオーストラリアに派遣されました。次に、ノル・アラモシャ・ウミショウは2010年のクリス・ウメラ共同演習は約3000人が参加する。インドネシア国軍とオーストラリア軍の間の最大規模の2国間軍事演習だと続けていました。ノルアラモシャウミショウ、この共同訓練の目的は、インドネシア海軍海兵隊とオーストラリア軍が保有する共同水陸による 作戦の技術と手順を同等にすることだろうと説明しました。一方、オーストラリア軍東部作戦司令官ジャスティン・ジョンス中将は、今回の協力演習は複雑な戦争、演習の一形態、すなわち様々な要素を含む水陸による優位戦争だと述べました。次にアフリカ連合とエチオピアの当局者は、アフリカ全土に平和と安全をもたらす上での中国の支援と協力の役割を称賛しました。アフリカ連合委員会の上級顧問、フレデリック・ガレッセ・ゴガ氏は最近のインタビューで新華社に対し、中国はアフリカ大陸全域での紛争予防、調停、和平化するに参加することで、常にアフリカを強く支持してきたと述べました。昔は中国は紛争予防と調停の両面でアフリカの平和活動を引き続き支援するとともに、国連安全保障理事会でアフリカ大陸の安全保障課題を推進すると述べました。年をまたアフリカ連合首脳のアフリカ平和化するに対する中国の資金、兵団、装備の形での支援を強調しました。年によるとアフリカ連合と国連は最近、アフリカの平和化するに関するアフリカ連合と国連の共同ロードマップを承認しましたが、そのロードマップでアフリカ連合の平和維持化するを支援する方針に沿って、中国が資金提供者の一つとなっています。中国は2010年に北京で開催された中国アフリカ協力フォーラムサミットで、多くのアフリカ諸国との戦略的パートナーシップを確立し、強化しました。韓国総合経済省は南朝アジア地域の旅行協会関係者を対象に、ジャカルタ、バンドン、ビンタン、ジョクジャカルタ、バリを含む5つの目的地へのファモトリップ、韓国プログラムを開催しています。韓国総合経済省のマーケティング担当副官にまで歩むマルティニ氏は、水曜日ジャカルタでの声明で、このファムトリップを化するは、海外市場、特に南アジアと中部アジア地域において、インドネシアの存在を最優先の目的地として維持することを目的としていると述べました。ニマリアユシは、この化するは、観光総合経済省とインドネシア駐在員事務所、ホテル業界、旅行会社、レストラン、観光名所、航空会社としてパートナーイベント主催者などの関係者との共同マーケティングスキームと相乗効果によって実施されたと述べました。今回のファームトリップにはインド、ネパール、バングラデシュ、スリランカ、オズベキスタンの旅行会社代表者38名が参加しました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、外国コーナーです。今日はインドネシアがヨーロッパ最大の半導体のキアに参加することについてお伝えします。ご協力者のインドネシア企業者、11月12日火曜日から11月15日金曜日までダイツのミュンヘンで開催されるヨーロッパ最大の半導体のキア2020年エレクトロニカに初参加します。11月13日水曜日在ベルリンのインドネシア大使館からの公式声明から、アンダラス新社が報告したように、インドネシアのアウトレットは、在ベルリンのインドネシア大使館、工業者、外務省の協力の結果です。アフェアでは、インドネシアの人々が作った優れた製品を展示しています。在ベルリンのインドネシア大使、アリフ・ハバス・オグロセノ氏は、インドネシアのアウトレットの開会式で、インドネシアは戦略的な半導体産業において東南アジアの近隣諸国に取り残されることを望んでいないと述べました。アリス大使は技術分野の競争も伴う世界の地政学的な競争の真っ只中で半導体産業は非常に戦略的になったと述べました。ゼイベルリンのインドネシア大使館はドイツにおけるインドネシアの代表としてインドネシアの半導体産業エコシステムを発展を支援するために、類数の関係者との様々な協力関係を確立しました。この協力は人材開発、テクノロジー投資という3つの主要な柱に焦点を当てています。インドネシア代表団はまた世界の半導体産業におけるインドネシアの可能性を紹介するために、2014年初頭から確立されている協力関係を強化するために、ドイツのマイクロエレクトロニクス研究センターを含む多くの関係者と戦略会議を開催した。彼らの議論は大学と研究機関の さらなる協力、半導体分野における、インドネシア人の育成、研修、研究、技術開発への道が開かれることが期待されています。エレクトロニカは60年にわたって存在する半導体及びエレクトロニクス製品の最大の見本市の一つです。2020年、エレクトロニカには51カ国から2140の出展者が参加し、102カ国から7万人の来場者が訪れました。これで外国なお終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1946年11月12日、インドネシア警察の機動旅団の日のことから始めます。国家警察の機動旅団またはブリモップは1946年11月12日に設立されました。この部隊はブリモップという名前が付けられるずっと前からインドネシア共和国の正気に独立を守り、反乱軍と戦う上で重要な役割を果たしていました。ブリモップの前身は日本が作った警察組織。彼の名前は特別捜査隊または特別警察です。次にその部隊は特殊警察モブリ機動旅団、ブリモップ機動旅団に変更されました。次に1945年11月12日の政府布告の発行についてです。6月初期のインドネシアは大統領制が採用されていました。都市立法機関として中央インドネシア国家委員会が設立されました。 1945年11月11日まで中央イヌリシャ国家委員会の産業分解は、ワクリオが中央イヌリシャ国家委員会に対して責任を負うことを提案しました。この提案は1945年11月14日に、マクラマット文書の出版により、イヌリシャのスカルノ大統領に公表を発行しました。1945年11月12日のマクラマット文書では、トッシュ大統領に対して責任を負っていた大臣が議会に対して責任を持つようになったと説明されました。レトリオ制から議員内閣制への移行以降は、レトリオから首相への政府の移行を示しています。議員内閣制では大統領が国家元首、首相が政府の長と位置づけられています。議員内閣制は民主的自由を高めることも目的としています。当時首相の地位はスタン・シャヒラ氏が占めていたため、彼の内閣は第一シャヒリ用内閣と呼ばれ、1945年11月12日から1946年3月12日まで政府を統治しました。最後に1991年11月12日、世界糖尿病では初めて祝われたことについてです。世界糖尿病では毎年11月12日に祝われます。世界糖尿病でを記念する目的は、糖尿病から健康を維持することの重要性に対する一般の意識を高めることです。世界糖尿病では、インスリンを共同発見し、それを人間に初めて使用した医学者であるフレデリック・バンティン教の誕生日を記念します。これで今日の歴史を終わります。
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。I'm coming your way. All you haters, you can say what you wanna. I'll rise higher when you say my name. I don't care about the rumors or drama. I'ma be fine, baby, I'm okay. Flying by the haters when I try. I go vroom, vroom, vroom. Sending you a message when I'm right. I put my middle finger up. I flip it up.
Change. Flying by the haters when I try. I go vroom, vroom, vroom. Sending you a message.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは日本との MRA 炭素貿易協定を履行する準備ができていることについてお伝えします。国連気候変動会議または COP29 におけるインドネシア共和国大統領特使のハシム・エス・ジョジョ・ハディクス・モッシは、インドネシア政府は日本との炭素貿易協力相互信任協定または MRA で署名された協定を履行する用があると述べました。ハシム氏は火曜日、アゼルバイジャンのバクオリンピックスタジアムにあるインドネシアパビリオンで、プラボー・スビアント・レトリオは、前大統領のコミットメントを継続すると述べました。インドネシア政府との日本政府は、アゼルバイジャンのバクで開催された、COP29 のインドネシアパビリオンで、両国間の2国間炭素取引、協力の実施に向けた MRA の達成と、実施開始を発表しました。MRA 協定はパリ協定、特に第 6.2 条の枠組み内での世界各国間の2国間協力の最初のモデルです。日本の松沢豊環境副大臣は同じ機会に MRA に基づき、インドネシアと日本はインドネシアにおける温室効果ガス削減のための具体的なプロジェクトを策定、開発したいと述べました。松沢豊副大臣によると、経験に基づいて、両国は世界的な温室効果ガス削減に貢献できるということです。MRA 文書の署名は、2020年10月18日にインドネシア環境林業大臣によって、また2020年11月28日に日本の環境大臣によって、回覧形式で今日割れました。具によると、インドネシアの炭素クレジットシステムとパートナー国の間の平等原則に基づいた MRA は2020年10月28日発行する予定です。両国が相互に承認する炭素クレジットシステムの構成要素には、緩和措置方法の排出削減計算、モニタリング、報告、検証システム、炭素クレジット認証が含まれます。インドネシアではこの認証はインドネシア GHG 排出削減認証として知られています。MRA はパリ協定で義務付けられた温室効果ガス排出削減目標の達成を支援するために、インドネシアの炭素クレジットシステムがパートナー国の当局によって承認されることを保証します。パリ協定では排出量取引協力で排出量クレジット取引における高い感染性を保障するため、正確性、感染性、非核化の性、一貫性または TACCC の原則を参照することが義務付けられています。インドネシア環境省と日本の環境省は MRE を実施するための協定の署名を直ちに継続する予定です。2013年以来、インドネシアは2国間、クレジット制度または JCM を通じて、インドネシアにおける緩和化するプロジェクトのために、日本と協力してきました。MRA が制定されるまでは、インドネシアの JCM プロジェクトによって生成された炭素クレジットは、すべてインドネシア国家登録システムに記録されていませんでした。 MRA の施行に伴い、インドネシアで行われるすべての GCM 緩和プロジェクトは、インドネシア国家登録システムに登録し、SPEI システムを使用することが義務付けられています。2014年11月から12月にかけて、環境省とインドネシア GCM 事務局は、インドネシアにおける GCM プロジェクトを生産された炭素クレジット計画中のプロジェクト、インドネシアにおける緩和化するプロジェクトへの日本の投資計画の一覧表を作成する予定です。インドネシア環境省、日本の環境省、日本大使館は、インドネシアと日本の投資企業及び旅行の関係者に対し、MRA の実施に関するアウトリーチを実施します。これでインドネシア語を終わります。
Saja masa lalu, nikmati hidup saat ini. Jangan khawatir yang akan terjadi nanti, selama ada cinta di hati.
リスナーの皆さん、パソナリシャです。今日はバリ島のテヌンダンスをご紹介します。インドネシアには様々な種類のダンスが豊富にあります。それぞれの地域には独自の踊りがあります。例えばテヌンまたはウリダンスと呼ばれる独特の踊りをするバリ島の人々です。ウリダンスは1957年に2人のバリの芸術家ニューマン・リレット氏とワヤン・ライクス氏によって創作された新しいダンス作品です。このダンスは古代バリ島の女性たちが行っていた日常の活動、つまりとても簡単な道具を使って織物を作っている村の女性の織手を描いています。このダンスは、歩行の典型的な動きと同じであり、サイドメイ、カランアサム、クロンクン地域など、今日でもバレットのいくつかの場所で見ることができます。パフォーマンスでは、このダンスの動きは、
折り手が糸を紡ぎ始めるところから始まり、初期に糸を並べ折って終わります。このダンスの動きの中には依然として古典舞踊の要素を参照しているものもありますが、模倣的な動きが追加されているものもあります。これらの模倣動作は、ウォーカーが糸を紡ぐ、オルなどの仕事をするときに見ることができます。オルダンスは一人で踊ることも、グループで踊ることもできます。通常このダンスは3人以上で行われ、動きに統一感が強調され、踊りの美しさがより一層際立ちます。独特の動きもさることながら、ダンサーが着ている衣装も美しいです。ダンサーの衣装は黄色、緑、赤などの明るい色と同じです。特徴的な頭飾りもダンサーの美しさを引き立てます。この頭飾りはレルナカンと呼ばれます。現在に至るまでこのダンスはバルの人々によって保存されています。リスナーの皆さん、これでパーソナルイングリッシュを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
조합을 다 함설고와 타든 라이크 가랑 연디엄 박상온바 졸라니 이불 달람 부아이 벌라까 서라간 진타 툴루스 디 달람 타디 Tapi sampai kapankah ku harus menanggungnya kutukan cinta ini bersemayam dalam kalbu.
Voice of Indonesia.
Listen, minasan, warna-warni desu. Kyou wa 2024 nen no aku abaiku jet ski sekai senchuken o goshukai shimasu.2024年アクバイクジェットスキー世界選手権は観光客の増加と地域福祉の向上を目的として2020年11月13日から17日まで東部湖で開催されます。ウィリアンティ・ポトリ・ワラダナ観光大臣はアクアバイクイベントの開催により観光客の注目を集め交通サービス宿泊施設から観光客が楽しめる地元のグルメまで周辺地域の経済機会の創出を促進できることを期待している。2014年アクアバイクジェットスキー世界選手権は世界最大の火山湖で開催される世界ジェットスキー選手権シリーズの2年目であり5つの上優先目的地のうちの1つでもあります。このイベントには30カ国から合計73人のレーサーが参加します。このイベントには国際レーサーだけでなく誇り高きインドネシアのジェットスキーレーサー10名も参加します。その後2020年アクアバイクジェットスキー世界選手権が賭博商法の様子の大きな地区つまりカロ、ダイリ、シマロング、サモシル地区で開催されます。アクアバイクジェットスキーワールドチャンピオンシップスポーツイベントは様々なアクティビティやアトラクションを提供する賭博人民フェスティバルとパッケージ化されており、文化の多様性を直接見てバタクソックの温かさを感じる観光客の注目を集めることが期待されます。人々その後賭博周辺で音楽祭や MSME マザルなどの採用イベントも開催されます。したがってこれら地元アーティストが北スマトラの豊かな文化と音楽の伝統を紹介するフラモとなる可能性があります。このイベントの開催は今後数年間で最大 1.7 兆ルピアの経済効果をもたらすと予測されています。リスナーの皆さん、これで終わらの終わりを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Sama dekat dengan
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は、アクイニプニャシアパという曲についてお伝えします。この曲はジャヌアリ・クリスティによって有名になりました。ジャヌアリ・クリスティという名前は、ムライアンというタイトルの最初の曲をリリースした後に知られるようになりました。アクイニプニャシアパという曲は、1987年にリリースされた同名のアルバムに収録されています。この曲はディアン・パルマナポトラとディディ・ルコによって書かれ、恋人との関係を終わらせたいと願う人の疑念を歌っています。それでは皆さん、ジャヌアリ・クリスティのアクイニ・プニャシアパタイトル曲のどうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Of Indonesia.
Imanmu korban kemelut diri, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti, gerak suaramu yang tak tentu arah, tak tahu apa yang kau cari. Semua tak pasti, melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang, jauh melayang. Karismamu menghilang, tak tahu apa yang terjadi. Semua tak pasti, melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang.
Thank you.
melayang, pikiranmu melayang, melayang, hayalanmu melayang, jauh melayang.
Voice of Indonesia.
Cahaya di setiap hidupku.
Voice of Indonesia.
Di dalam hati.